三章、道を整える者が生まれる。ルカ一章57から79節。章の内容、バプテストのヨハネが生まれ、名前を付けられる。ゼカリアはヨハネが将来果たす役割について予告する。エリサベツの出産の日が近づいています。これまで3ヶ月の間、マリアはエリサベツのところで過ごしていました。しかし、別れの時がやってきます。マリアは長い旅をして、北にあるナザレの家に帰らなければなりません。あと半年ほどで、マリアにも息子が生まれる予定です。マリアが出発してから間もなく、エリサベツに子供が生まれます。嬉しいことに出産は無事に終わり、母親も赤ちゃんも健康です。エリサベツが生まれたばかりの息子を近所の人や親族に見せると、皆一緒に喜んでくれます。神がイスラエルに与えた律法によると、男の子が生まれたなら、8日目に割礼を受けさせて名前を付けなければなりませんでした。ある人々は、ゼカリアの息子なのだから、ゼカリアという名前にするべきだと言います。しかしエリサベツは、いいえ、この子はヨハネと呼ばれるのです、と言います。ルカ一章60節。生まれてくる子をヨハネと名付けるよう天使ガブリエルから命じられていたからです。近所の人や親族は反対し、親族の中にそう呼ばれている人は一人もいません、と言います。ルカ一章61節。そして、その子にどんな名前を付けたいか、身振りでゼカリアに尋ねます。するとゼカリアは書き板を求め、名前はヨハネと書きます。その時、奇跡が起きます。ゼカリアが再び話せるようになったのです。ゼカリアはエリサベツに子供が生まれるという天使ガブリエルの言葉を信じなかったので、話す能力を失っていました。ですから、近所の人たちは大変驚きます。そして、この子はどんな人になるのだろうか、と考えます。ルカ一章66節。人々は、ヨハネという名前が付けられたことに神の導きを感じます。ゼカリアは聖霊に満たされてこう言います。イスラエルの神エホバが賛美されますように、ご自分の民に注意を向け、救出されたからです。そして、ご自分に仕えたダビデの家に救いの角が現れるようにしてくださいました。ルカ一章68、69節。救いの角と言ったとき、ゼカリアはこれから生まれる主イエスのことを述べていました。そしてさらに、神はその方によって私たちを敵から救い出した後、恐れずに神聖な奉仕を行えるようにしてくださいます。私たちはいつの日も神の前で忠節で正しくあるのです、と続けます。ルカ一章74、75節。ゼカリアは自分の息子について次のような予告をします。我が子よ。お前は思考者の預言者と呼ばれる。道を整えるためにエホバの前を行くからだ。そして、罪の許しによる救いについて民に知らせる。それは神の温かい思いやりによるのであり、この思いやりによって、高いところから私たちに夜明けが訪れ、闇と死の影にいる人たちに光を与え、私たちを平和の道に導く。ルカ一章76から79節。希望を与えるなんと素晴らしい予言でしょう。この頃には、マリアはナザレの自宅に到着しています。でも、まだ結婚はしていません。もし妊娠していることが皆に知られたら、マリアは一体どうなってしまうのでしょうか。復習の質問。ヨハネの誕生後、どれくらい経ってからイエスが生まれましたか？ヨハネが生まれてから8日目にどんな出来事がありましたか？ヨハネは神からどんな仕事を与えられることになりますか？